引き続き、今日の、聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所は、ルカによる福音書14章の12節から、14節までです。またイエスは自分を招いた人に言われた。御餐または晩餐の席を設ける場合には、友人、兄弟、親族、金持ちの隣人などは呼ばぬがよい。おそらく彼らもあなたを招き返し、それであなたは返礼を受けることになるから。むしろ宴会を催す場合には、貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよい。そうすれば彼らは返礼ができないから、あなたは幸いになるであろう。正しい人々の復活の際にはあなたは報いられるであろう。以上、この、箇所から与える幸いという題で、西郷牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
はい、それでは、音のためにメッセージをさせていただきます。今日はルカによる福音書の第14章の12節から14節を通して、与える幸いという題でメッセージをさせていただきたいと思います。日本、私は30歳くらいまででしょうかね、20代後半くらいまで日本で過ごしましたけれども、日本で大人になってですね、子供の時知らなくて大人になって、あ、そうなんだと思った習慣がありました。それはですね、まあ、お返しというのですね、半返しとかいう言葉もあるということを知りました。大人になって子供の時はそういうことをあんまりうちの親は教えてくれなくてですね、このですね、あの半返し、ね、プレゼントもらったら半分はあれ、お祝いもらったらその半分はお返しするんだよみたいなのをですね、日本の文化の中でそういうことを聞きました。ああそうなんだ、ああ知らなかった。大人になってですね、ちょこちょこ恥ずかしい思いもしましたけれども、でもそうなんだってことを学びました。でもですね、30くらいになってアメリカに来て、まずですね、私はサンディエゴで学生としてスタートしたんですけれども、サンディエゴでですね、本当に多くの方々によくしていただきました。まあ、その後半年でアトランタに移ったので、もうその時もアトランタの皆さんに本当によくしていただきました。ニュージャージーに来て、2年経ってニュージャージーに来て、ニュージャージーの皆さんにも本当によくしていただきましたけれども、とにかくこの最初のサンディエゴの時のですね、半年間本当によくしていただいたなと。もう生活の立ち上げがありましたからね、もう本当に支えていただきました。で、特にですね、このサンディエゴの方々、出会う方々、もう皆さんおっしゃったことは、これはですね、私ではなくて次の人に返してください。まあ、日々の御言葉にもちょっと書きましたけれども、私ではなくて次の人に返してください、次の人に良くしてください、私に返したいと思ったら、そんなのいりませんよ、絶対いりませんよ、本当ですからね、心の底から本当で言ってますよ、これは次の人に渡してください、次に来た人にこのあなたが受けたことを次の人にしてください、本当によくしていただいて、あ、そうだなって、私もそのようにさせてもらいたいな、アメリカの生活に慣れてきた時にですね、新しく来た人のために何ができるかなってことを考えるようになっていきました。これもしかしたら、いや、わからないですよ、世界的にそうなんだって、いや、日本は特別なんだ、そうかもしれませんけれども、とにかく聖書の教えの影響大きいのかなというふうに、今日読んだ、特に今日読んだ聖書の箇所、このルカによる福音書14章に出てくるようなことと関係あるのかなってことを思いますね。行為を手渡していく、リレーをしていく、その自分に、食してくれた人に恩返ししなきゃ、その人に返すのことも素晴らしいんだけど、それ以上に次の人に手渡していくんだ。 で、そうするときにただ仲間の中でですね、お互いにやり合ってる行為が往復していくって循環していくっていうんだけじゃなくて、困っている人にも、今アメリカ来たばっかりでどうしていいかわからない困っている人にも、この祝福が、好意が伝わっていくってことが起こるわけですね。お互いにですね、お返しだけをしてたらですね、よくしてください、よくしありがとうございます、先日は、いや、こちらこそとかで、行ったり来たり、行ったり来たりしてるだけで終わってしまうでありますけれども、でもですね、考えてみてください。もしも私たちが、人からいただく行為を本当に感謝して受け取って、じゃあ、それをお返ししたいなって時にですね、この、元の方にお返しするんじゃなくて、じゃあ次の誰かいないかな。そういうふうに見ていくと、社会はどんどんどんどん循環していくんですね。イエス様は、あなたが誰かをお招きするときに、あなたを招き返してくれるような人を招くよりも、あなたを招き返せないような人のことを考えなさい。それは正しい人の復活の時、やがて世の終わりの時、やがてこの世界が終わりを来て、イエス様が私たちを迎えに来て、そしてこの新しい永遠の世界が始まる時に、その、天国でって言ったらいいんでしょうかね、あちら側の天国で報いがあるからね、その報いを楽しみにして、この地上での報いをあえて得ないような生き方をしなさいよ。この地上であえて報いがもう受けないような生き方をしなさいよってイエス様おっしゃったのであります。報いを求めるな。報いを与えられないような人によくしなさい。そのように語っているわけであります。ああ、これもう本当にすごいことだなと思いながら、これ私たちどういうふうに実践していったらいいのかなってことを思いながら、この、メッセージの準備をさせていただきましたけれども、今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。その私たちがこのどのような思いで、どのような思いでこのイエス様の言葉実践していくのか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、永遠の救いの報いの約束ってことです。神様は、イエス様は永遠の報いがあるから、それを第一としなさい。この地上で報いをもらうよりも、神様が与えてくださる永遠の救いの、永遠の世界のこの報いを楽しみにしていきなさい。そういうふうにおっしゃったのであります。この言葉はですね、でもですね、今我慢して、今報いを受けないで我慢して、永遠の世界でいいことがあるから、この地上ではね、報いを受けなくてもいい。向こう側で報いがあるから大丈夫。この地上で報いを受けるより向こう側で受けることを考えなさいって、もしもそれだけのことを言っているのでしょうか、どうなのか。今日はですね、一つのビデオを紹介しながらそのことを考えてみたいと思ったんですね。礼拝の中でビデオを流すことでもあんまりないんですが、ですね、この一つのビデオを紹介したいと思いました。これ音出ますかね、出ますかね、出ない、出なくても話は通じるのでいいんですけれども、なかなか思ったようにはいかないですがですね、これはですね、1個マシュマロを、わかりました、この1個子どもたちが我慢できればもう1個あげるよ、そしてですね、部屋を出るんですね。子供たちが頑張って我慢するわけ、食べたいんだ、食べたいんだけど、今食べたいんだけど、待ってればこれが2個になる。 だいたい5歳くらいのお子さんみたいですね。もうちょっと小さい子もいるでしょうかね。はい、こういうビデオでしたけれども、このですね、子供たちにこの私が帰ってくるまで待っていられたら我慢できれば2個もらえますよ、もしも我慢できなかったら1個ですよっていうふうに、この1個で終わりですよ、1個今食べてもいい、それはアップトゥユーです、あなたの自由です、今食べたら1個です、でも我慢できたら2個になります、どうしますか。3分の1くらいの子が、我慢できてですね、3分の2くらいの子が食べちゃうみたいですけれども、とにかくですね、こういうビデオがあってです、これは実は教会のビデオなんですね。どっかの教会で、私たちがこの信仰を持って、この今の喜びじゃなくて、この天国の喜びを、このね、向こう側の喜びを待ち望むことが大切なんだってことを説明する、多分ね、そういうことを説明するためのビデオなんだなと思ったんですけれども、これはもちろんその心理学の、もともと始まったのは心理学の研究で始まったようでありますけれども、ですね、教会のビデオで使われるときはそういうふうに使われるときが多いんですね。でもこれを見ながらですね、私たち、このビデオを見ながら、私たちの信仰の生涯はこの我慢している子供たちのようなものなのかな。ああ、本当は食べたいけど、まあ我慢したら2個になるっていうからな。頑張って我慢して、この地上ではあまり報われなくても我慢して、向こう側でもっと素晴らしい祝福があるから、この地上の生涯はもう本当に辛くて、この、本当はこの今、これ食べたいんだけれども、頑張って我慢したら向こうに行ったらもっといいものあるから、イエス様そう言ったから、頑張って待ってなきゃっていうふうにやってるもんなのでしょうか。私たちの信仰の生涯ってね、やがて世の終わりに、正しい人の復活の時にはあなた方は報いられますよ。あ、だからこの地上では思うようにいかないこともある、この地上では報われない時もある、でもいいじゃない、向こう側にあるんだから、イエス様はそのことを言いたかったんだ、だから私たちはこの地上で頑張って我慢してやってると、向こうでいいものがあるからね、死んだ後いいことあるからね、そういうことをしていくのが私たちの信仰の生涯だとするならば、どうでしょうかね。皆さん、私たちは本当に、そうだとするならば、まあね、本当に残念だなっていう、もしもクリスチャンの生涯が、信仰の生涯がそういうものであると私たちが思ってるならば、それは神様は残念だなって思ってらっしゃるんじゃないだろうかと思う。こういう今日の聖書の箇所を読んでもですね、 本当にこのパーティーをするときに、あなたのことを呼び返してくれるような人じゃなくて、呼び返してくれないような人を招いたらいいよ。天国でね、報いがあるからね、この地上での報いなんてね、気な期待しない方がいいよって、そんなものをね、そんなもので満足してちゃダメだよって、ね、もっと素晴らしい報いがあるんだからね、この地上の生涯ではそんな報いなんか得ない方がいいんだよって、イエス様はそういうことを言いたかったんでしょうか。私はですね、これを読みながらですね、あと今のビデオを見ながら、本当にどういうこと、神様どういうことですか、私たちはどういうふうに歩んだらいいんですか、本当に祈りながらですね、準備をしていました。その中で、ああ、イエス様が、この聖書が言っていること、イエス様が言っていること、それは、永遠の救いは、永遠の救いで神様素晴らしいものを準備してくださっているんだけど、それまで私たちは我慢して我慢して我慢して生きていくんじゃないんだってことを、私はこの聖書の箇所を準備しながら思わされたのであります。なぜならば、この聖書が言うところを見るならば、この永遠の救いは、永遠のあの向こう側に全て準備されているだけで終わりな、それが全てなのじゃなくて、今この生きている私たちもそれを経験することができるんだ。この地上でも、この神様が準備してくださっている永遠の世界に歩んで、に準備してくださっている素晴らしい報い、それの前味って言ったらいいんでしょうかね、その先取りって言ったらいいんでしょうかね、この地上で私たちは今ここで受けることができるんだというのであります。皆さん、永遠の救いって何でしょうか。永遠の世界に神様が準備している救いって何でしょうか。祝福って何でしょうか。綺麗なところで美味しいもの食べて、天国行ったらそれは綺麗なところで美味しいもの食べて、素敵な人がたくさんいて、でもうみんなチヤホヤしてくれる中で過ごしていく、それが永遠の救いでしょうか。いや、この地上では大変だったけど、向こうでは素晴らしいからね。そういうことを、私たちはこの地上で得られないものを向こうで得られる。だから、本当にこの地上で我慢しなきゃいけない。多くの人々がそのように思ってるかもしれない。でも、聖書が語ってるのはそうではなくて、この永遠の世界に神様が準備しているもの、それを今経験することができる。次はもう永遠の世界ね、綺麗なところだって素晴らしいものだって、そういうことも書いてあります。でもそれ以上に何が素晴らしいかと、それは神様と共にいることだというのであります。ヨハネの黙示録、世の終わりのことが出てくる聖書箇所でありますけれども、世の終わり何があるかって、私はこの都の中には聖女を見なかった、ね、特別なところがあってここに神様がいるって聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。神様ご自身がこの聖女としていてくださるんだ。都は月、日や月がそれを照らす必要がない。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。神様ご自身がそこにいてくださる。それがこの素晴らしい天国の中心なんだって。神様がいてくださる、それが中心なんだって。この22章の5節を見るならば、夜はもはやない。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは夜を限りなく支配する。そう。神様が私たちと共にいてくださって、私たちを照らしてくださる。それが永遠の世界の祝福なんだ。永遠の世界ね、本当に私たちこれ大切だと思うんですけれども、この綺麗なところがあって美味しいものを食べて、もう永遠に私たちは幸せに過ごしていくんですよ。天国行ったらいいとこですよ。まあこの世の中のいろんなこのイメージの中には、このね、なんかこの美味しいものを食べて、美味しいものを飲んで、このね、素敵な人がたくさんいて、そういうイメージが本当に多いと思うんですけど、そうじゃなくて、天国の一番素晴らしいところは、神様のこの御臨在が豊かにある、神様ご自身が私たちを照らしてくださる。で、私たちはそれをこの地上、あの向こうの世界行ったら神様が一緒にいてくださって素晴らしいんですよ、それを言ってるだけじゃなくて、私たちと共にいてくださるんだ、今も私たちと共にいてくださるんだ、この向こう側だけが今もその天国を経験することができるんだ、そのことを思うときに、 あ、永遠の命って聖書の中にどう書いてあるかな。永遠の命、学びをしていらっしゃる方はあそこだなと思われると思いますけれども、ヨハネの17章3節、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなた方が使わされたイエス・キリストとを知ることです、ね、いつまでも続く長い命、もう私たちは死なないって永遠の命と、そういうイメージがあるかもしれない。でもそうじゃなくて、永遠の命って何だって、神様と共にいることができる、神様を知ることができる、神様のことがもっと分かるようになる。これは単なる知的な知るって意味じゃなくて、交わりの中で知ってるという意味であります。神様のことが分かる、神様と共に歩んでいく中で神様がどんな方かってことが見えてくる、それが永遠の命。そして、新しく第一ヨハネ、2章24から25、これあまり永遠の命のことを言うときにですね、あまり私開いてこなかったんで、あ、そうだなと思ったんですが、最近出会った言葉ですが、初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまるようにしなさい。初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまっておれば、あなた方も御子と父のうちにとどまることになる。これが彼自ら私たちに約束された約束であって、すなわち永遠の命である。ちょっとまどろっこしいですが、どういうことかっていうと、私たちと神様、私たちが神様とイエス様と共にいていることができる、それが永遠の命なんだ、それこそが神様の約束の、それこそが素晴らしいんだって。だから本当に私たちがこの永遠の命をいただく、天国に行く、神様と、それは神様と共に歩んでいく、神様のことをもっと知っていく、神様の恵みの中に歩んでいく、そういうことだって。だからこの先ほどの、私たちの信仰の生涯を先ほどのマシュマロ実験に例えると、どういうことかっていうとですね、ね、我慢できれば、できなければ1個だけど、できれば2個だよ。で、我慢できる、あ、これがいい、これが神様の祝福を待つことかと思ったら、これ大間違い。そうじゃなくて、マシュマロの実験に当てはめると、我慢してたら一緒に、終わった後一緒に遊んであげるよって、そういう意味でもなくて、皆さんどういうことかっていうと、ああ、大好きな家族や友人と遊んで、マシュマロの存在のことを忘れてしまう。マシュマロなんて会ったことさえ忘れてしまう。それが神様と共に歩むことの意味ですよ、ね、私たちがもう本当にもっと素晴らしいことがあって、マシュマロよりももっと素晴らしいことがあって、もっと楽しいことがあって、もっと命を与えることがあって、もうそっちのことで私たちの心がいっぱいになって、私たちの思いがいっぱいになって、もう神様と共に歩むことに比べたら、他のものはどうでもよくなる。それくらい神様と共に歩むって素晴らしいんだよ。それを経験していくことができる。この地上において、もうマシュマロ目の前にして、頑張って、もう本当は食べたいんだけど、食べられないんだ、食べた方がいい、食べたらどっちにしようと思いながら、子供たちね、つい口に入れちゃったりする。私たちの信仰障害、そういうレベルだとするならば、それはもったいないのであります。私たちの信仰障害は、マシュマロはそこにあるんだけれども、マシュマロよりももっと素晴らしいものがあって、素晴らしい交わりがあって、もうそっちの方が素晴らしいから、そっちの方が楽しいから、そっちの方が喜びあふれてるから、もうそっちがもうエキサイティングで楽しくて素晴らしくて、あ、マシュマロあったの忘れてたよ。でもね、もうマシュマロはどうでもいいから、もう僕はこっちの方がずっと素晴らしいから、この神様と共に歩んでいくこと、それを大事としていくよ。そういう歩みをさせていただくことができるんだ。ああ、イエス様ですね、ただこの死んだ後にこういうことがあるよって、そういうことを言いたかっただけじゃなくて、ああ、そういうことだったのかなってことを思った。本当に私たちはこの今この地上で神様と共に歩んでいくこと、そのことを喜びとしていこうじゃありませんか。その時に私たちはこのように人に報いられることよりも、もっと素晴らしいこと、ああ、もっと与える方が素晴らしいんだな、報い返せない、報いが返ってこないようなこのことをしていくことの方がずっと素晴らしいんだなってことを 経験することができる。そのことを2番目のポイントに進んでいきたいと思いますね。与える喜びってことです。皆さん、私たちが神様と共に歩むのが喜びだってお話をしました。神様と共に歩むのが一番の祝福だって、マシュマロを頑張って我慢してマシュマロに1個が2個になってよかったよかったじゃなくて、もっと素晴らしいものがあるんだ。それは何かって、神様と共に歩むことなんだ。そういうお話をしました。その時に何が起こるか。神様と共に歩む時に何が起こるか。私たちが神様に似たものになるって。これ素晴らしいことですね。いや、僕たちはどうせ一生罪人なんでしょうって。私たちは一生弱いんでしょ。そうです。私たちは弱いんです。私たちは罪人なんです。でも、神様は私たちを作り変えてくださる。神様は私たちをありのまま受け入れてくださる。でも神様はいつまでもいつまでも私たちがそのままでいいと思ってらっしゃるんじゃなくて、神様は私たちを神様に似たものに作り変えてくださる。第2コリントの3章の18節にはこう書いてあります。自分のもの、ごめんなさい、これ入れるの忘れてしまいました。はい、ごめんなさい、これ書くの忘れ、私言いますので読みますので聞いててください。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。そうですね、私たちは神様と共に歩んでいくときに、その神様の栄光を見ながら、私たち自身も栄光から栄光へと神様に似たものに変えられていくんだって。神様は私たちを作り変えてくださる。神様に似たものに作り変えてくださるね。神様に似たものに作り変えてくださる、これ素晴らしいことですよ。神様はどんな方かっていうと、与える方じゃないですかね。神様は気前のいい方ですよ。これはイエス様が神様のことを例え話に使われた言葉でありますが、神様は自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか、自分が、それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。神様気前よくて、もう本当になんでそこまでするのって、なんでそこまで与えるのって、神様気前いい方なんだよっていうふうに聖書は語っています。そして損をしてももったいないと思わない方です。ここでも神様は損をしている、でも損をしてももったいないと思わない。イエス様のためにですね、油を注いだ、香油を、とてもいい匂いがする油を注いだ女の人が聖書の中に出てきます。その時にですね、それはね、300デナリって書いてありますから、だいたい300万円くらいするような、3万ドルするような、そういう高価な香油だったそうですね。皆さんすごいですね、そんなもの持ってらっしゃいますか。いや、このすごいものですよね。3万ドルもするような香油、それをですね、私たちね、シュッとシュッとかするくらいじゃないですよ。このイエス様の頭に全部この壺を割って、入れ物を全部割って、イエス様の頭に全部注ぎかけてしまった女の人が出てきます。弟子たちはそれを見てですね、一斉に言ったんです。もったいない、ああもったいない、叫んだんです。それはこの出来事は何を表しているかって、イエス様の十字架を表しています。この女性の愛を表しているんですが、だけどそれだけじゃなくて、イエス様の十字架を表しています。ちょうどこの女の人が壺を割って全部この油を注ぎ出してしまったように、イエス様の上に油を注ぎ出してしまったように、イエス様もご自分をあの十字架の上で砕いてくださって、そしてイエス様のうちに溢れているこの命が私たちの上に注がれて、イエス様の上にうちに溢れている力が、イエス様のうちに溢れているこの良い香りが私たちのうちに溢れて、私たちのうちにいっぱいになって、周りの人から見るならば、知らない人から見れば、ああもったいない、なんでイエスはあのところで十字架かかったんだって、もったいないって言うかもしれない。イエス様の十字架を失敗だって、失敗だったんだっていう人々もいます、世の中には。 イエスの十字架なんてあれ、本当はイエスは理想を実現したかったのに失敗しちゃって、まあかわいそうにという人々がいます。でもそうじゃない。イエス様にとってはそれを私たちに命を与えるのはちっとももったいなくなくて、本当にこれは価値があるんだって、それほど神様は豊かに与える方です。神様は私たちに全てを与える方です。その神様に私たちは似たものとされる。その神様に私たちは似たものとされる。神様が与えたいと、私たちのために与えたいと思ったように、私たちも与えたいと思うように変えていただける。そのように私たちはされていく。なぜかって言うと、それは神様と共に歩むからです。神様と共に歩んでいくと、神様のこの姿が私たちのうちに映し出されて、私たちもそのように歩みたいと思うようにされていくんだって。そして神様はまず私たちのために一人子イエス様を与えてくださいました。ご自身の御子さえ惜しまないで、惜しまないでですよ。ああもったいないとか言わないでですよ。惜しまないで、御子さえ惜しまないで、私たち全てのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうかって、イエス様ほどの大きな存在を与えてくださった方が、イエス様ほど大切な存在を与えてくださった方が、私たちのために全てのもの、必要なものを与えてくださらないことがあるだろうか。心配するなって、この地上のことで心配するなって、大丈夫だから、もう思い切って、思い切って捧げなさい、思い切って与えなさい、もう自分を守ることに一生懸命にならなくて大丈夫なんだって、そのようにパウロは語っているのであります。だから私たちも本当にイエス様がそうであったように、神様がそうであったように、与えるものにならせていただこうじゃありませんか。報いを期待しないで、見返りを期待しないで、お返しを期待しないで、いや期待なんかしてませんよって、そうかもしれない、でもね、もっともっと、もっともっと、ああ神様がいてくださることが私の喜びなんです、神様と共に歩むことが喜びなんです、神様が必要なものを与えてくださるから、神様のために全て与えていきましょう、周りの人々のために全て与えていきましょう、そのように歩ませていただこうじゃありませんか。神様は私たちのために一人子を与えてくださいました。さっき子どもたちに話しながらですね、本当にこれを結論同じだなと思いながら話していたんですが、神様は豊かに私たちに与えてくださいました。イエス様はご自分の命を私たちのために与えてくださいました。私たちは何を周りの人々に手渡していくことができるでしょうか。これはリレーです。神様からバトンを渡されたリレーです。私たちは周りの人々のために何をすることができるでしょうか。神様に答えをもらって、具体的に形に表してお答えしていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちの信仰の生涯が単なる我慢ではなくて、我慢したらいいものがもらえるという、そういうレベルじゃなくて、もっともっと喜びにあふれた、もっともっと素晴らしい生涯であることを思います。神様、受けるより与える方が幸いであるとおっしゃったイエス様の言葉、この言葉を信頼して、私たちも本当に報いを求めないで、お返しを期待しないで、与える歩みをしていくことができますようにお願いいたします。イエス様がそうされたように、私たちもそのようにすることができますように。そしてこれは神様からバトンを渡されたリレーであることを覚えます。いや、周りの方々やいろんなよくしてくださったこの世の中の方々からいただいたバトンをまた次の人に渡していくリレーであることも思います。本当にどうか私たちが具体的に なすべきことを教えてくださいますように。そしてそのあなたからいただいたこの良きものを、愛を周りの人々に受け渡していくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。